かがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン代表の龍太郎さんです。龍太郎さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日もですね、先週に引き続きビポラ株式会社 CEO 角田ゆかりさんにお話を伺います。今日のテーマはデータ解析で取り組む不妊治療の課題解決についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
先週に引き続きまして、この方がゲストです。ビボラ株式会社 CEO の角田ゆかりさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めて皆様に自己紹介お願いします。
はい、ビボラ株式会社代表の角田です。弊社は不妊治療の領域で患者様であったり医療機関向けにデータ解析のツールを出している会社になっております。
はい、よろしくお願いします。先週はですね、試みというアプリについてもいろいろお話伺ったんですが、龍太郎さん、今回は、
はい、はい、そうですね、今週お聞きしたいのはですね、先ほどお話があった医療機関向けというところなんですけれども、ホームページを拝見したらですね、データ解析というテクノロジーで多様性のある個々人が活躍できる世界へというふうにあったんですけれども、データ解析による不妊治療ですとか健康へのアプローチというのはどのように考えてますでしょうか？
そうですね、不妊治療って例えばこう30代の半ばの人にこういう治療をしたら、もう9割、もしくは 100% 妊娠ができますよっていう治療がなかなか確立されてないものだと思ってます。どうしてもそのガイドラインがあっても、そのガイドラインに沿って治療されても妊娠されない方がいらっしゃるので、医療機関ではその先生たちがすごくその経験則、過去の治療の経験則、にのっとってですね、患者さんの過去の治療も見ながら次の一手を考えているっていうのが現状かなと思います。
その次の一手っていう今お話があったんですけれども、それに対して何があればもっと良くなるというふうにお考えでしょうか？
そうですね、日本ってすごく不妊治療の体外受精の実施件数すごく多いと思うんですね。で、そのデータがちゃんと蓄積されていて、ビッグデータとして、似たような患者様が過去にその次の一手、何をしたら実際成功したのか成功してなかったのかっていうところ、一個一個解析していくことで、よりその患者さんの状況に合わせた最適化っていうのができると思っているので、そういったところをデータ解析でサポートしていきたいなと思ってます。
先生の判断をサポートするようなデータがどんどん出来上がってくるっていう。
そうですね、先生方の経験則もすごく貴重ですし、そこにさらにいろんな医療機関での先生方がトライされたデータっていうところが入ってくると、より個人にとって最適な治療が提供できるのかなと思ってます。はい、
そもそもですね、この不妊治療で収集するデータっていうのはどういったデータがあるんでしょうか？
そうですね、もちろん患者さんの年齢だとか、過去の疾患ですね、癌とか の疾患歴ある方もいらっしゃいますし、あとは婦人科系の疾患、内膜症、筋腫とかですね、そういった患者様の背景情報もそうですし、実際に治療で血液検査、毎回血液取って大変なんですけれども、そういったホルモン値の値とか超音波の値とかですね、そのためにいろいろ卵胞を育てるために処方された薬の情報、用法用量のデータ、すべて取得させていただいている形になります。
データっていうのもどんどんどんどん今蓄積して増えていってるんでしょうか？
そうなんです、膨大な量でちょっと管理も大変なんですけれどもたくさんのデータの中から本当に影響のある要素がどういうものなのかっていうのをまさに今社内で解析を進めているところです。
じゃあそれをですね、今度患者さんによるデータの活用と クリニックによるデータの活用、そういう視点でいくとどういう活用ができるんでしょうか。
私たちは試みというアプリを提供しているんですけれども、はい、こちらはですね、患者さんが自分で登録したデータを他の患者さんが見られるといったものになってます。 なので全国いろんな医療機関に通われている患者様のデータが集まってくるので、はい、まあ、一つの医療機関のデータがたくさん入っているというよりかは、まあ、全国ずつ裏裏のデータが幅広く収集できているというメリットがあります。なので先生方っていろいろ主義に特徴があられたりするんですですけれども、はい、いろんな先生のデータが集まってきてるっていうのが特徴かなと思います。
あとその日本全国でやっぱりライフスタイル、それこそね、北海道沖縄で気候も、うん、もちろん違います、
ね、食べ物も違いますもんね。
だしやっぱり首都圏で結構こうアクティブにお仕事されてる方なのか、ゆっくりライフスタイル過ごされてる方かとかって、こう地域性っていうのも結構あります。
あると思います。我々もアプリ登録するときにどれぐらい運動されているのかとか、飲酒はどれぐらい、労働時間どれぐらいですかとかも聞いているので、ただ今その居住地の話を聞いたときに、居住地は登録で入れてるんですけれども、確かにその寒さとか暑さとかの影響はすごくあるだろうなと。沖縄の方とかすごく、なんていうんですかね、BMI が高い傾向にあったりして、全然治療の特徴が違うっていうのは伺っているので、はい、なんかそこもちょっと入れてみたいなと思いました。ありがとうございます。
いや、もしかすると医療機関で集めきれないデータも試みでは集められる。
そうですね。そういったライフスタイルの情報は特にあまりこう医療機関の問診でも、まあ、軽く聞くことはあると思うんですけれども、細かいところは聞かないと思うので、まあ、そういうところも我々の方でデータ収集できるといいのかなとは思ってます。
で、この集めたデータなんですけれども、医療機関ではどう使っていくんでしょうか。
そうですね。医療機関の方では自分たちのクリニックのその主義っていうのはある程度構成が決まっていると思うんですけれども、はい、他の先生方がどんな治療されているのかっていうのが、まあ、比較できるようなツールを我々持っていまして、はい、なので新しい知見っていうところであったり、まあ、ちょっと新しいお薬使ってみようかなと思った時に、他の先生はどんな風に使っていたり、どういう患者さんに処方しているのかなっていう使い分けとかも見れるようになっているので、よりその患者さんにとっていい治療っていうのを先生たちが、まあ、アップデートしていけるような環境っていうのを提供できたらなというふうに思ってます、
うん、先生たちがこれまではやってなかったけど新しいものを導入しようとしているときに、客観的なデータになるんでしょうかね。そういったことが、はい、確認できる。
おっしゃる通りです。いわゆるリアルワールドデータと言われるような、もう実際に治療された方々の臨床データを集めているので、はい、まあ、治験データとかですと、限られたそのデータ数だったり、患者さんの情報をすごく、揃えてたりするんですけど、まあ、そういったところも含めてばらついた情報ではあるけど、たくさんの量集まってるっていうところが特徴的なので、まあ、その中から新しい治療をどんどんこう取り入れていっていただきたいなというふうに思ってます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
ピボラ株式会社 CEO 角田ゆかりさんにお話を伺います。
はい、ピボラが医療機関向けに提供するデータサービスとはどういったものがあるんでしょうか。
はい、ピボラアナリティクスという製品なんですけれども、患者様のデータってこう電子カルテに医療機関 の方々って貯めていっていると思うんですけれども、はい、そちらのデータをお借りしてですね、データ解析ができるようなツールというのを我々の方で作らせていただいてます。自分たちの院内のデータだけではなくて、はい、それ以外のクリニックのデータも比較検証ができるようになっているので、はい、まあ、そういった解析ツールを使ってどんどん臨床での疑問を先生たちにクリアにしていっていただきたいなと思って、はい、開発を進めてます。
これ患者さんにはどういったメリットがあるんでしょうか。
そうですね、 全国 の, あのデータがどんどんこのアナリティクスに入っていくってことを我々目指しているんですけれども、はい、そうなればなるほどその先生 の, あの主義ももちろんなんですが、まあ、幅広いデータの中から自分にとって一番最適な治療っていうのがご提供されるようになるので、まあ、そういったツールが入っている医療機関に、まあ、通っていただくと、まあ、あの最適な治療が受けられるんだっていうふうに思っていただけたらなと思ってます。で、まだまだあのこれ開発をして7月頃に上昇する予定で動いていますので、はい、まあ、それはあのアプリの方でもこういった医療機関に入りましたよっていうのを皆様にお知らせができたらなと思っています。
楽しみですね。じゃあ次 の, あのお話なんですけれども、まあ、そういったこうデータ解析のサービス以外にあの、まあ、企業とか自治体とあのお仕事をされているというところもあると思うんですけれども、そのあたりについて教えていただけますでしょうか。
はい、あのアプリとかシステムもすごくあの患者様とか医療機関の方々にですね新しい知見を共有できると思って我々開発してるんですけれども、とはいえですねやはりあの当事者以外の方々、まあ、社会全体のこの不妊治療に対する理解が進んでいかないとやっぱり当事者の方々の生きづらさって変わらないと思うんですよね。なので我々が今やっているのはあの企業様の職場環境をこう整備したりする人事とか管理職の方々ですね、はい、そういった方々向けに、まあ、自治体さんと協力してあの不妊治療の方々こんな治療するのでこんな頻回な通院があってこんな風に仕事に影響が出ます、はい、だからあの企業の中でこういうあの福利厚生を設計してくださいみたいなことをあのご説明するようなセミナーをやっております。はい、
企業さんから直接依頼が来るんですか？
そうですね、企業さんからあの直接ご依頼があることもあれば、はい、自治体さんと、まあ、こういう患者さんの治療環境を整理するの重要だよねっていうあのお話の中でじゃあ自治体さんと一緒に企業を集めてやってみようっていう形でやっているあのセミナーもございます。
企業はどういった感じの企業が多いんですか？
あの大企業さんと中小企業さん、はい、実はうちは両方ともあのセミナーの対象にさせていただいてまして、はい、大企業さんは本当にあのたくさんの従業員の方々抱えていらっしゃって、はい、いろんな職種営業だったり、まあ、それこそ人事だったりあのバックオフィスの作業だったりいろんな方々がいらっしゃるので、まあ、そういった働き方を考えてのその皆さんに公平性のある福利厚生の設計を考えなきゃいけないですし、はい、一方で中小企業さんはやはり人員配置がすごく、うん、あの厳しいと言いますか余裕のない配置をされていらっしゃるので、はい、まあ、その中でもどういうふうに他社さんは工夫されて不妊治療の社員さんケアしてますよみたいな情報をご提供させていただいていて、できるだけこう自社で持ち帰れるような情報提供っていうのをさせていただいています、う
ん、セミナーってこう どのくらいのボリュームで、
はい、
どんなこうトピックでお話を伺えるんですか？
そうですね、あの1時間ぐらいのセミナーにさせていただいていて、前半と後半で分けているんですけれども、前半は医療者の方に立っていただいて、主に医師ですね、はい、あの生殖医療っていうのはこういうもので、例えば30代後半からこんなに妊孕性が落ちるんですよっていうのをちゃんと医学的な知識としてインプットをいただいてですね、はい、後半に NPO さんにご協力いただいて、そういった仕事との両立支援をされていたり、福利厚生の設計をサポートしている NPO さんに入っていただいて、はい、他の会社さんの事例紹介とかをしていただいています、
うん、そうするとテーマとしてはやっぱりそういったこう治療に関わるところを、はい、じゃあ講師の先生も毎回こう変わっていくという感じなんですか？
あの地方でやるときにはやはり地方 の, あの不妊治療をやられている先生に立っていただくことが多いですね、うん、地方の本当にクリニックを開業されている先生方とか大学の先生に立っていただきます、はい、
その治療とか働き方とかいったテーマの他にも何かテーマあるんでしょうか？
そうですね、あの不妊治療になる方々が、まあ、より将来的に少なくなればいいなというのはあの考えていまして、はい、まあ、プレコンセプションという考え方、はい、あのご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、若い方の、まあ、生殖に関する知識の導入というのをやらせていただいてまして、はい、まあ、あのどのぐらいで妊孕性が下がるから自分の今後 の, あのキャリアプランと合わせてどういうふうにライフプランを描いていったらいいですかねみたいなことをあのお話しさせていただくような会もやっております。
それはつまり年齢層も、まあ、企業に向けてのセミナーとは違うと思うんですが、何歳ぐらいの方が受講されてらっしゃるんですか？
そうですね、こちらも企業さんでやることもあるんですけれども、はい、新人とか、まあ、若手20代の方がご参加されることが多いかなと思います。新人研修に入れていただくこともあったり
いいですね。新人研修の時にどうしてももうお仕事をいろいろ覚えなきゃみたいな 自分のライフスタイルちょっと置いといてってどうしてもその時ってなると思うんですけど、うん、いやいや違うよってお仕事も大切だけどっていうところで、あのプレコンセプションのセミナーがある企業さんすごくいいですね、
はい、そういう企業さんがこう今後選ばれていくんじゃないかなって、我々も企業さんに話をしています。どうしてもこう仕事のしている時間が1日でとても長いですし、会社の、あの企業がその人の人生に関わる部分ってすごく大きいと思うので、だからこそこういった健康に関する知識もぜひあの一緒に提供してくださいっていうふうに伝えてます。
どうしても気になるのは男性の参加率とかってやっぱり気になっちゃうんですけど、はい、プレコンセプションのテーマとかでもちゃんと男性社員とか聞いてもらえるんでしょうか。
あの男性にも知っていただきたいことっていうのを、はい、あのお伝えしているので、はい、まあ、よく精子はこうあのもうちょっと女性よりもあの衰えが遅いみたいな風に思ってらっしゃるんですけど、今実は40代の方々の精子とかで、まあ、精神疾患が結構論文で報告されているよとかですね、そういったこともあのちゃんとお伝えをしていくと、うん、まあ、ちょっとこう襟を正すと言いますか、あの男性も聞かなきゃなっていうふうに思っていただけるのかなと思ってます、はいはい
はい、ではですね、ビボラが目指す、あるいは角田さんが考えるこれからの不妊治療はどんなものか教えていただいてもいいでしょうか。
そうですね、あの私自身はあのすごくデータの力を信じていまして、それだけではあのもちろん解決できないこともあるとは思ってはいるんですけれども、あの生殖に限らずその患者さんの正確な情報っていうのを把握することで、まあ、本当にあの先ほどから繰り返してますけど、自分にとって一番いい治療っていうのがあの受けられる可能性があると思っていますし、そういったあの最適化されたものを受けているんだっていう安心感がすごく患者さんもあると思います思うんですよね。なのでそういったところをデータからもあのご提供できたらなというふうに思ってます。すごく不妊治療ってこう精神的な苦痛を伴うものだと思うんですよね。ですごく長期化するので、皆さん暗闇の中で治療している思いで必死にあの今過ごされている方も多いのかなと思ってます。この女性が子供を産むっていうところのその生殖の機能っていうのは、自分だけでもなくその周りの期待とかも背負ってしまう、すごくあの大きな負荷だとは思うんですよね。なのであのそういったものを少しでもデータの力で我々あの負担を減らしていけないかなと思っているので、あの患者様向けのアプリもそうですし、医療機関の方々に提供するデータ解析のツールを通してですね、あの不妊治療の世界をより良くしていきたいなというふうに考えています。
はい、2週にわたってお話を伺ってまいりました。角田さん、最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いします。
はい、今あの聞いていらっしゃる方、不妊治療を実際にされていらっしゃるあの途中である方が多いのかなと思います。本当に辛い思いされている方がいらっしゃると思うんですけれども、まあ、しっかりこういったラジオを聞いて自分で知識を習得しようとあの勉強されていらっしゃるのかなと思いますし、アジェノミクさんいろんな動画を見てあの動画が配信されているので、まあ、そういったところの本当に努力も本当素晴らしいものだなと思ってます。でその情報収集の一つに、我々が今日ご紹介をさせていただいた、まあ、アプリのデータっていうところも一つの武器として身につけていただいてですね、でぜひあの利用していただいて、まあ、そういった自分の治療方法の選択だとか、もしくはもしかしたらこう卒業だとかですね、まあ、そういったところも含めて自分にとって必要な医療って何なんだろうっていうのをデータをもとに考えるきっかけにしていただいて、まあ、パートナーの方と主体的にこう人生を歩んでいくっていうことがあのできたらなと思っています。
はい、この放送を聞いていただいている皆様、ぜひね、アプリをまずは、
ダウンロード、
ぜひお願いします。
お話を伺ってまいりました。ビフォーラ株式会社 CEO、角田ゆかりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
龍太郎さん、今週いかがでしたか？
はい、そうですね、うん、先週今週とやっぱそのデータの多さっていうか、ビッグデータで客観的にあの知ることで、あの、まあ、例えばパートナーの間のこう感情的なところも、うん、まあ、フォローしてくれるっていうのはすごくやっぱり印象に残りました。ですのでですね、皆さんあのやっぱりダウンロードアプリダウンロードしてぜひ使っていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございました。それでは皆様、来週も同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。